to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
ね、秋でございましてね、
もうね、深まってきましたね。
深まってきましたね。こっからどうなんやろうね。もうすぐ冬になんのか。
いや、冬といえば北海道すごいですね。
どうなんですか。
いや、言ってたか、昨日でしたかね、天気予報で、
はいはい、
積雪40センチとかね。
もうそんななってんの。
そんなにね、降ってるみたいですよ、
うん、ああそうなんや。やっぱ秋短いね、
向こうはね。
向こうはね、
こっちは今ね、もう真っ只中でね、
うん、ほうほう、どんな感じですか。
そうそう、そういえば、う
ん、
いや最近足立さんがよう釣りに行ってはるね、はいはい、あの向こう側河川敷。
そうやね、皆さん、僕とピッカリちゃんの関係って、
はいはい、
川挟んで、
あ、そうですわね。
それね、西側が西宮いうと僕が住んでるところで、
はいはい、
東側が伊丹いうてね。
伊丹とか、まあ、尼崎です
わね。尼崎とかね、
うんうん。
その川があるわけです。間に僕とびっかりさんの。
そうですね。
そうそうそうそう。
そうそう、そこのね、河川敷で、うん、まあ、毎年やってんねんけど、コスモスの
畑。
そうやな。あそこね、なんか550万本ぐらいね。
うん。
咲いてるんですよ。今もね、見頃ですよ。
ああ、去年僕行ったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、ピッカリちゃんがにね、
はいはい、
うん、橋渡ってね。
はいはい。
あれは無料だし。
そうですよね。
何本言うた今。
550万本って書けますよ。
550万本。
まあ、すごいですわ、ほんまに。
すごいな。
うん、見応えありますよ。
おお、行ってきた。
行ってきましたね。
おお、やっぱり良かったでしょ。人も多いんじゃないですか。
そうですね、うん、結構いてますよね。
みんなあそこわざわざ来るでしょ。
いや、もう駐車場あるから車でね、
うん、
来はりますわ。
ああ、ほんまやね。
ほんでね、うん、今度、土曜日5日6日の土日がね、
うんうん、
あのね、クレーン車が出るんですよ。
クレーン車がどうな
るんですか。クレーン車が出て、うん、ぐーっと高いところから見れるようにね、
は
人を乗せてくれるんですよ。
いついつ。
え、今度の土日、5日6日。
ほんま、俺、ちょうど私、福岡セミナーに行かせていただいてるとき。
5日6日ですよ。
あ、5日6日って今週じゃないですか。
そうそうそう。
うんうん。もう明日、明後日じゃない。明日、明後日じゃないですか。
そうそう。高いところからね。
クレーンに乗って。
そうそう。
いや、おもろそうやな。
いや、かなりの行列できると思いますけどね。
いやー、クレーンに乗る必要性って、550万本を一気に見渡す。
そう、上から見るのにね。
やるね。
そうそう。
行ってみようかな。
ほんでね、
うん、
今、尼崎の市政100周年なんですよ。
おう。あ、そのイベントか。
いや、毎年やってるんですよね、クレーンは。
あ、ほんまに知らんかった。
で、
うん、
あのね、100っていう字をね、コスモスで。数字でね、あるだ上から見たら分かれへんねんけど。
ああ、それ分かれへん。あんなもん河川敷やからね。
そうだ、それが見れますよ。
それが、まあ、今回の目玉になってるわけやな。
そうなんですよね。
あ、やっぱり、その、じゃあ、尼崎市の、その、お金でやってるわけやな、多分。
あそこはね、尼崎市ですわ。
うん、ああ、そこは尼崎市なんのや。
そうそうそう。
そっかそっか。
まあ、行ってみてください。
ね、すみません、マイナーな話でね、今日は。まあ、お近くの方はぜひね。いつか明日明後日行ってみていただければね、
はいはい、
いいんじゃないかなと思うんですけども、私もね、ちょっとありましてね、ありましてというか、たびたび、まあ今日の本編でもちょっとお話しするんですけども、僕は沖縄に行って、はい、変わったじゃないですか、
はいはい、
いろんなことが、
うんうん
うん、で、まあ、僕の友人が、沖縄公園かって呼んでもらったという、ね、
うんうん、
呼びかけがあって、もう、ドーンと変わっていくんですけど、
はいはい、
その私の大恩人様がですね、今度神戸行くから一緒に飲まへんかって、このもう久しぶりに連絡あって、
うんうん
うん、僕がこっち神戸戻ってきてから1回も会ってないんで、もう丸8年かな。8
年ですね。
そうなんですよ、うん、7年8年あたり、
はいはい、
久しぶりに会ってね。
お
う、うん、で神戸で、久しぶりに2軒ほど行きましてね、
うんうん
うん、楽しかったですわ。
どんな感じなの？
いやいやいやいやいやいや、本当ね、やっぱりもう20代の時からの知り合いやから、
はいはい、
うん、もう7年ぶりに会ったところで、
うんうんうん、
もうそんなになんかこうよそよそしい感じは全くないんですよね。
まあまあブランクないですもんね。
ブランクないね。面白いね。
ね、
うん、そんだけの長い付き合いだと、おーおー、うん、久しぶりやな、じゃあ行こうかみたいな感じな、
うんうん、
どないしてんねみたいなね。
同い年ぐらいですか？
同い年です、全く。
お
う、うん、僕ら一緒ですけどね、
うんうん
うん、で、2軒目でわーっと盛り上がって、でまあ向こうは沖縄長い長いですからね、うん、もう、まあアロハ着てるわけですよ。
なるほど、
うん、カリウシウェアっていうかアロハっていうか、アロハって言ってたな、そういえば、
はいはい、
うん、で僕もアロハ着てるじゃないですか、
うんうん、
普段からね、
う
ん、でお互いアロハが横にカウンターに並んでね、
うんうん、
で盛り上がって、彼がそのアロハええなあ言って、
うん、
どこで買うたん、いやいや、そのハワイサイトでね、
はいはい、
注文して送ってもうてん、
うん、
ええー、なええー、な言うから、楽器が乗ってるやつですよ、あの、
ああ、
黒いアロハでね、あの、うん、弦楽器がこうあしらってるやつがあって、
うんうん、
彼もまあ音楽関係だったんで、うん、欲しがるんで、じゃあ、うん、交換しようぜってなって、
はいはい、
カウンターで2人アロハを脱ぎ出してね。でこれサッカー終わるとほらユニフォーム交換するじゃないですか。
やってますね。
そうそう、あんな感じでお互いこう着てるもん交換してね、
おうおう、
年のおっさんがですよ。
ほんまに、ね、
まあ、だ何やってんのあいつらって感じでしょうね。多分ゲイやと思われてますね、僕らは。
ああ、
うん、着てるもん交換するわけですからね。まあ、どう思われてもいいんですけども、うん、でね、あのちょっと話聞いてると、彼がね最近このオキラジー言うて、
はい、
あの沖縄市のコミュニティ FM があるんですけど、
うん
うん、そこでね、番組始めてんか始めたんで、その番組の名刺渡すわいと渡されて、
お
う、うん、でね、これが、まあ、あの沖縄の、まあ、問題とかニュースとか、
うん、
いろんなそういうどっちかというと真面目な番組なんで、
はいはい、
僕らみたいなこんなふざけてませんのでね。
ふざけてませんよ、
うんうん、でも あれなんですけども、あのゲストとごまめの今日はお家へ帰ろうっていうね、彼はごまめという名前でね、
はいはい、
やっておられるわけでございまして、うんうん、ちょっとこのブログにポコッとこうリンク貼っとくんで、
あ、はいはい、
そうそう、ああそう、たびたび出てくる足立の友人ってどんなやつなんやろうと、
うんうん、
うん、いう目でね、一度番組を聞いてみて、あの動画があるんですよ、あの過去の。スタジオを録画した動画がこのオキラジのサイトにバーッとありましてね、
うんうんうん、
あのいつでも見れますんで、一度ごまめちゃんの番組を聞いてというか見てみていただきたい。
もともと関西の人ですか？
うん、そうそう、大阪人ですよ。
向こう行っても関西弁じゃなく、
どうなんやろう、関西弁使ってるね。
向こうその番組でも関西弁なんですかね。まあ一回聞いてみたら分かるけど、
うん、そうそう、あかんやろとか言うてるけど、まあ基本的にもうみんなゲストが沖縄人なんで、
うんうんうん、
沖縄の方ばっかりなんで、まあ沖縄弁ってやっぱり久しぶりに聞いたけど、ええね、
なんかね、
もうなんやろな、あの独特の、
独特ですね、
もうなんか柔らかい感じやから、なんかこう癒されるんですよね、
うんうんうん
うん、うん、だからね、久しぶりに沖縄弁聞こうという方はね
、
初めてかもしれないですね、人によっては。
ああ、なるほどね。
うん、優しい感じの話し方されるんで、ぜひね、沖ラジのごまめちゃんの番組聞いてみていただければなと思います。
はい、はい。はい、
それと先ほどちょっと言いましたけども、来週の土日、土日じゃないですね。まあ、土曜日に僕はもう移動するんですけど、
はいはい、
13日の日曜日に福岡セミナー。
はいはい。
はい、入らせていただきまして、20日は大阪、27日は東京と。
はいはい、
はい、その次の日曜日はもう最後赴任中名古屋ということで、いよいよ始まりますので、
はい、
はい、ね、 まだちょっと残省ございますので、まあぜひ行ってみようと、
うん、
まあ、その日曜日空いてるぜって方はぜひもう気楽な感じでね、
そうですよね、
うん、遊びに来ていただきたい、
うん、はいはい、
と思いますので、皆さんお世話になります、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、はい、はい、本日は旅人さんからいただきましたご質問です。それではお願いいたします。
はい、悟りとは何なのか、何のために生きているのか、もう20年近く自己探求を続けていますが、どうもはっきりしません。何かヒントをいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。はい、
はい、ありがとうございます。久しぶりのね、悟り問題というか、
はいはい、
うん、これね、もうね、悟りっていうのはね、この探求すればするほど、
うんうん、
わけが分かんなくなる。
まあそうですよね、
うん、でもね、探求しなければ、
うんうんうん、
全く分かんないですね。
はいはい、
ですからね、まあこれほど長く楽しめるゲームは、
うんうん、
なかなかないんじゃないかなと。
ですよね、
思うんですよね。
はいはい、
でね、まあラジオをお聞きいただいて、まあ、はっきりするということはないんですけども、
うんうん、
ね、何か旅人さんヒントくれということなんで、
はいはい、
ちょっとね、自分のこの自己探求の旅を振り返りながらね、
うんうんうん、
少しお話してみたいなと思うんですけども、
はい、
僕らが若い時って、まあ、20代30代、うん、自分探しの旅ってね、
まあよう流行りましたね。
ね、流行りましたよね、
うんうん、
なんか自分探しの旅の本があったり、なんかメディアもどっか旅行に連れて行こうとしてたりね、
はい、ああそうそう、
一人旅をしろみたいなね、
うんうん
うん、でね、今はほら、今ももちろんあると思うんですよ。
はいはい、
今ほらスケールでかい、世界行くじゃないですか。
あ、そうですよ ね、
バックパッカーの皆様方が、
うんうんうん、
だからね、スケールはドガッとでかくなってるんですけども、
はいはい、
僕はあのスケールちっちゃかったんで、
はい、
スランプに陥ると、
うん、
大概この東京へ行くんですね。
ほうほう、
東京にちょっと幼稚園小学校低学年いたんで、
うんうんうん、
その頃すごい、まあ、純粋無垢というかね、
はいはい、
うん、でその時の思い出がすごくあったんで、東京の新宿にあるその小学校に行ってね、
おうお
う、うん、行くっていうのが、まあ僕の自分探しの旅というか、まあ、2泊3日ぐらいで行って帰ってくるんですけど、まあ、一人になってゆっくり考える時間としては、
おうおう、
その時に必要だったと思うし、
はいはい、
それでよかったと思うんですけども、当然ながらこの東京に本当の自分がいるわけではなく
まあ、ね、
うん、出会うっていうね、探しに行ってるんやけど、まあ、会うということはないんですけども、
うんうんうん、
ピッカラちゃんなんかやってた、そんな感じで。
まあ僕の場合はね、うんうん、まあ、学生の時はずっと好きやったから、もうそんなどころじゃなくて、
はいはい、
で、まあ、一番初めに出したのがやっぱ開業してからですよね。
ああ、お店をね、
整骨院27歳で開業して、
そうそう、27、僕26やったから大体一緒ぐらいなわけね。
はいはい、
うん、
でまあ誰も経営し、もう、どないでしょう、まあ、自己啓発の本読み漁りますわね。
あ、どうしたらいいんかと。
うん。うん、で、やっぱり一番一生懸命やってたのは、真言密教のごま炊きね。
ごま炊き、僕一回だけちょっとその体験みたいなことやったことあんねんけど、ピッカラちゃんの本格的なやつ。
僕はもうね、毎月、どれぐらい結構行きましたよ、20年近く。
本間もの修行や。
いや、ほんまもの修行ですね。
はいはい、もう、ごまだけ知らない人いるかもしれない、ちょっと簡単に説明してもらえますか。
まあ、ごま木っていう木を、まあ、だんだんに積んで、こう、火をつけて燃やしていくんですけどね。
みんな、こう、なんか書いて、こう、収めるやつ、
ね、
う
ん。いろんなね、まあ、先祖供養とか、
うんうん、
まあ、家内安全とかね。
いろいろこう、願い事書いてね。
願い事を書いて、まあ、それを燃やして。
燃やして、それ叶えるというね。
そうなんですね。まあ、お不動さんがメインになってくるんですけどね。
はいはい。
で、まあ、僕の言ったところはそんなに大きくなかったんですけど、それでも火の高さは2メーターぐらいは上がるような、うん、
目の前で2メーターの火が上がっていくわけでしょ。
でその真ん前に4人座るんですけどね、
はい、
でその4人のうちの1人でもうずっと座らせてもらって、
どれぐらいの距離があるんですか、2メートルの炎とは。
いやもうほんまにね、火との距離1メーターないぐらいですね。
1メーターないってすっごい熱い、めちゃくちゃ熱いね。
で時々ねパーンってこう馳せるんですよ、
パンパン言うもんね。
そうそう、それがね、うんうんうん、顔に当たったりしたらねやっぱり熱いですけどね、
めちゃくちゃ熱いな。じゃあどれぐらいの時間座るの、
まあ、熱いよりも、そうそうそう、何がきついってね、2時間座ってるのがきついんですわ。
2時間、
ええ、
あれ2時間炊き続けてる方もすごいよね。
いや先生ね高齢でしたけど、
うん、
平気ですね、なんか、
あもう慣れやろね、
慣れてね、
うん、
ねえもう僕やったらもうそのあぐらがかけなかったんですよ、結果ができなくて、
おいおい、うんうん、
でも正座で頑張ってるんですけど、
正座もきついで、
もうめっちゃくちゃきついですね。一回だけね、あの投資でやったことはできましたけどね、もう気絶しそうになりました、うんうん、辛くて、
う
ん、
もう暑いわ痛いわ、
そうそう、
もろ苦行じゃないですか
ね。えなんかそれ楽しんでやってましたね、これをやればなんとかなろうみたいなんで。
どう結局どうなることを目指してるわけそれって。
結局商売繁盛ですね。
ああやっぱ願望実現になるんやね。
まあまあ今の自分を変えていけばいう、
うんうん、ああまず自分が変わるという、
そうなんですね、
うん、それがいい結果につながるだろうというね。
まあ、そう、まあどっちにしろまあ願望実現ですよね。
そうやね、
うん、
そんで結局どうなったんですか。
結局どうもなりませんでしたね。
毎週言ってたのに。
まあ毎月1回ね。
あ毎月か、うんうん、毎月1回
じゃない、車で時間半とかね、うん、まあ家でもちゃんとやってましたよ。
あどんなことやるの。
お不動産の前にしてね、
うんうん、
不動信号をこう毎日毎日1000回ぐらい。
あ密教は信号、ね、信号やマントラみたいなやつやね。
そうそうなんですね、
はいはい、あれをずっと唱えるわけか。
毎日毎日ね、
うん、
朝起きてやってましたよ。
ああそうなんや。それでも、うん、なんともならんかったと。
なんともならへんし、もうしんどいしんどいで、
う
ん、
せやな。だからもうそれなり皆さんいろいろやると思うねんね、そういうことを、
はいはい、
ね、当時ね僕も全く悟りにはピカちゃんも興味なかったと思うし、僕もなかったんですよ。
そうですね、全然なかったですね、
うん、だから人生がうまくいかなくなると、うん、苦しくなるわけで、
はいはい、
その苦しさから脱出するためにまあ特別な能力を欲しいというか、
ああそうですよね、
なんか特別な人間になりたかったんだと思うんですね、
うんうん
うん、ですから人生から苦を取り除くために何かを手に入れたいと、
はいはい、
まあそれが自己探求の始まりだったわけで、
うんうん、
ピカちゃんもさっき言ってたけども一種の願望実現、
はいはい、
ですよね。
そうですね、
うん、そんな困難してるうちに僕はこの成功法則とか、
うんうん、
ピカちゃんもそうやったと思うねんけど、なんかこう願望実現系のセミナーとか、
はいはい
ね、精神世界にどっぷりハマってみたり、
うんうん、
まあ、10年以上も15年近くかな、そんな感じでやってきまして、
はいはい、
せやけど人生から苦が消えるなんてことはなくてですね、
ないですね、
うん、そうなんや、逆に現実はどんどんどんどん落ちていく、うん、
はいはい、
僕の場合は仕事がどんどん減ってきて、借金だらけになって、
はいはい、
酒に逃げて、
うんうん、
でついにはパニック発作が起こるようになって、どんどんどんどんこうまあすり鉢というか
あり地獄ですね、
あり地獄的にこう落ちていくんですね、
うんうん、
でそんな八方塞がりな時にまあさっきオープニングの話したね、
はいはい、
ごまめちゃんから声がかかり、
うんうん、
沖縄に来へんか、面倒見たるでと、
うんうん
うん、いくら欲しいんやと、
はいはい、
うん、なんか神様みたいなね本当に、お世話になりましてね、ありがとうございました、うん、でね、経済的にはそうやって、まあ、だんだん落ち着いてくるんですけども、
はいはい、
まだね心の中はね、まあ、どす黒い雲に覆われてるというか、
うんうんうん、
まだしんどいんですよ、全くそこは変わらないんですね、
はいはい、
うん、生きていくのがしんどい、
うんうん、
もう何もいらへんから早く楽にしてくれよと、
うんうん、
でその時にね、やっとこの何かを手に入れたいというこう前に差し出した手が下に降りたんですね。
ああはいはい、
うん、もう何もいらんって感じになったんで、
うん
うんうん、それね今考えるとそれが良かったんじゃないかなと。
ああ、
うん、
なるほどね。
そうなんです。そういう時にね、まあ何回もお話してますけど、ホテルのロビーで、
うんうん、
突然自我が脱落するっていう体験が起こってくるんですけども、
はいはい、
その時に思い浮かんできたキーワードが逆だったというね、
うんうん、
逆だったんだっていう言葉なんですけども、 で早速帰りましてね、自宅にこうパソコンで逆というワードでネット検索して、
はいはい、
うん、たどり着いたのがこの鶴光一の世界という、
ようたどり着きましたよね、ほんま。
まあ逆からどういうふうにたどり着いたのか分かんないんですけど、その日中に鶴さんのサイトに行ってたんで、
うん、
まあこっからの話っていうのをまああちこちで話してますんで、今日は割愛させていただきますけども、その、ね、逆だったっていうこの気づきっていうのは非常に僕的にはインパクトありましてね、
うんうん
うん、それを頼りにこう前に進んでいったみたいな、
はいはい、
うん、その時はねまだその言葉の意味がはっきり分かってなかったんですけども、
うんうん、
このねジョーカーワークに出会って観念を捨てていくうちにだんだんはっきりしてくるんですね、
はいはい、
うん、さて今だったらはっきり言えるんですけども、そもそも自己探求とは何なのか、
うん、はいはい、
ね、簡単に言ってしまうと、
うん、
よくこれも例え話にしますけど、
はい、
温泉に入っている人がですよ、
はいはい、
温泉はどこにあるのかと、
うんうん、
探してるようなもんなんですね。
あー、なるほどね、
うん、もう温泉に入っている人が温泉を探すと、
うんうん、
これ見つかるはずがないんですよ、
うん、まあ無理ですわ ね、 ね、
よくほらあの眼鏡かけたまま眼鏡を探すって言うじゃないですか
ありますよ、
もうあれと全く一緒、
うんうん、
うん、見つからないんですね、うん、自己探求の最終プロセスっていうのもこれもはっきりしてまして、
はいはい、
最終段階っていうのはこの探すのを諦める、
うんうん、
ということなんですね、
はいはい、
これが完全に諦めきることができた時に、
うんうん、
ようやくあれ温泉に入ってたんやっていうね、
うんうんうん、
そういうことに気づくんですね、
はいはい、
はい、僕は以前お話ししましたけど藤原正音さんというね、方の詩が大好きで、
はいはい、
もう週5冊ぐらい読んでましてですね、
うん、
その中にこんな詩があるんですね、ちょっとご紹介します。
はい、
水星無視のままでよろしき安家さをいただきにけりみだの恵みというね、ちょっと難しいですね、
ちょっとね分かりませんね、
うん、あの水星無視っていうのは、
うん、
あの今お気楽ブログにはもうこの詩は書いときますけども、
はいはい、
水星無視っていうのは酔っ払って生きる、
ああ、はい、
水星ですね、
うん、
無視っていうのは夢で死ぬという、
うんうん、
要は文字通りなんですけども、お酒に酔っ払ったような、
うん、
夢を見てるような心地で、
うん、
なすこともなくぼんやりと一生終わること、
うん、
とちゃんと書いてます、国語辞典には。
あ、はいはい、
違う国語辞典を調べてみると、
うん、
有意義なことを一つもせず、
はい、
無駄に人生を終えること、
ほうほう、
うん、どうですか自我的には最も嫌な人生というか。
ですよね。
ねえ、
もう、うん、そのため、それこそ何のために生きてんねんかですね。
そう、もう苦しみもがくような人生だと思うんですけども、
うんうん、
この詩をね、ざくっと要約しますと、
はいはい、
有意義なことを一つもせず、
うん、
無駄に人生が終わったとしても、
うん、
それでよかったんだということに気づいて、
うん、
心の底から安らぎを感じました。
うんうん、
このような心をいただきまして本当にありがとうございますっていうね、
うん、
そういう歌なんですね。
なるほど。
あのね、今でもねこの詩を読むとね、うん、この藤原正音さんのこの詩を書かれた時の心境が伝わってきてね、
うんうん、
うるうるっとするんですよ、
うんうん
うん、あのね相当、まあ、あの苦しまれたんじゃないかなと、
はいはい、
で僕ももう全く同じようなことに苦しんでたんで、
うん、
うん、あのね非常にこう伝わってくるものがあるんですけども、
はいはい、
あのね、今何かに悩んでね、
うん、
苦しみもがいている方はですね、こんな感じの質問を自分に問いかけてみていただきたいんですけども、
はいはい、
この苦しみの源泉には一体何があるのか、
うん、
するとね何かを否定し、
うん、
何かに抵抗している自我が浮かび上がってくるんですね。
はいはい、
必ずそうです。何かに抵抗し何かに、何かに否定し何かを抵抗しています、 何の役にも立ってない、
はいはい、
人に迷惑かけながら生きてるだけ、
うんうん、
周りからも煙たがられてるし、
うんうん、
理解してくれる人は一人もいないと、
はいはい、
このままでいいはずがないじゃないですか。
まあそうですよね。
ね、早くなんとかせなあかん、
うんうん、
これ全く普通の考え方ですよね、
うん、まあ、まあ当たり前ですよね。
もうそうやね、うん、だからこれを、うん、ここに疑問を持つ人おらへんと思うんですよ、
うんうん、
うん、でね、願望実現とか成功法則とか、
はいはい、
自己啓発とか、まあ、あの手この手でね、自分を変えようとする、
うんうん
うん、で、何かしら少し状況が良くなって、
はいはい、
そうすると変わった気になるんですね
確かにね、
うん、なんか変わった、やっぱりあそこあのセミナー行っててよかったとか、
うんうんうん、
ごま行やっててよかったなとかね、
はいはい、
うん、でもね、結局のところまた同じようなところに戻ってくるんです、
うんうん
うんうん、なぜならですよ、状況が変わったところで、この先ほどの苦しみの源泉にあるものって何一つ変わってないんです。
うんうん、そうですね、
そうなんですよ、
はいはい、
ですから抵抗と否定というものがしっかり心に根付いている、
うんうんうん、
これ変わってないんですね、
はいはい、
でね、良い状況になって楽になったっていう人は、
うん、
そのことをね、一時的に忘れてるだけなんですよ。
ああ、よう言うてる話ですもんね。
そう、
うんうん、
楽になった、変わった、え、なんで元に戻ってきちゃったのって、いやいや最初から何も変わってませんよとちょっと忘れてるだけですよっていうね、
うんうん、
うん、だからね、否定から始まっているものっていうのはね、必ず否定的な現実として戻ってくるんですね。
はいはい、
うん、ですからね、ここをどうするか、
うん、
何回も何回も同じことやっていいと思うんですよ。
そうですよね、
楽になったまた苦しんでる、
うんうん、
また楽になったまた、僕もずっとそうやって、
うんうん、で
最後の最後に差し出した手を下ろしたっていうのは、
はいはい、
もう何十回も同じこと苦しか繰り返してるから、
うんうん、
もうあかんと思ったんですよ、
うん、
もう一回同じこと繰り返していくパワーがもうない、
うんうん
うん、40超えてましたんでね、
はいはい、
うん、だから、手を下ろしたんですね。そうすると、うんうん、あの体験がやってきて、あとずっとつながっていってるんですけど今に、
うんうんうん、だその手を下ろすのがなかなかね大変なんですよね。
ここがもう全てと言ってもいいかな
だから、
うん、
ついついやってもらうから手を下ろすからってなってくるよね。
そうそうそうそう、
手を下ろすからちょうだいっていうのがね、あれね、
いやいや、おかしいやろ
おかしいけどね、
手を下ろすからちょうだいってどういうことちょうだいという手を下ろしてちょうだいってありえないよね。
ありえないけどもやってまいりますよねそれを
下ろしてないね、実はそれ
下ろしてない、
うん、
諦めきれないんですよね、
うん、
諦めるからちょうだいみたいな、
その駆け引きは、ダメでございましてですね下ろすんやったら下ろさなきゃダメなんですよ
もうね、
うん、でもそれは下ろそうとして下ろせるもんではないことも確かに、
ね、まあ、自然と降りてるんですよね、
うん、そういうところに来た人は下ろしてしまうし、うん、それがその、きっかけになっていくっていう感じやねんけど、
もうあ降りてたいう感じですよね。
そうやね、だから今から考えるとなんですよ、やっぱり、
うんうん
うん、先ほど言いましたように下ろそうと思って下ろしたんじゃなくてね、
うん、ね、下ろすのも自我やからね、
そういうことやな、そこがね、なかなか難しいとこやねんけども、この世界にはね、もうね、答えしかないんですよ。
はいはい、
今この瞬間がもうそのまま真理であって、
うん、
今の自分がそのまま答えなんですね。
はい、
うん、ですからどうしたら悟りを開くことができるでしょうかっていう、その質問が実はもうそのままが答えであると、
うんうん
うん、その質問が答えっていうことが、うん、なかなかやっぱりこのどんだけ僕はここで言おうが分からないですね、
うん、それは無理ですよね。
そうなんですよ、だからね、うんうん、自己探求してるときは自己探求が答えだったなんてね、
うんうん、
この後から言えることなんですよ。
はいはい、
その時に分かってたらもう自己探求終わってますから
そうですよね、
うん、そんなこれ全部後から言えることであって、
うんうん
うんうん、でもね、まあ、今日はまあヒントということなんでね、旅人さんがもしかしたらもうギリギリのところまで来てるかもしれないので、
はいはい、
ちょっと今日はお話しさせていただきますけども、
はい、
今この瞬間だけが唯一絶対の答えである、
うん、
ね、自我がああだこうだいい加減なこと言いますけども、
うんうん、
今この瞬間はねもう間違いようがないんですよ、
うんうん、
ですからね、もうノーベル賞をもらおうが、
はいはい、
ね、パチンコで10万円スローが、
はい、
ね、スイートルームのような豪華な病室でですよ、
うんうん、
ね、家族に認められて死のうが、
はいはい、
ね、橋の下でたった一人でのたれ死ぬ方が
うん、うん、
真理という意味では、
ええ、
全くパーフェクトです。
はいはい、
もう全く差がないんですね。もう1ミリも差がないんですね。
そうですよね。
そうなんですよ。ですから真理を悟った人間というのはね、すべてが答えであることを知っている人、すべてを諦めきっている人なんですね。ですからね、自分、他人、現実、世界、ね、そのすべてにおいて一切のなぜを持っていません。
はいはい。
そもそも疑問がないんですから、もう迷いようがない。ですよね。
はいはい。
だからね、今とぴったり一つになって生きてる人っていうのは、その今がどんな今なのかは、全く関係ナッシングなんですね。ぼーっとしてるんであれば、ぼーっとしてる、それが答え。はいはい、ね、水星無視なら水星無視が答え。
はいはい。
スランプならスランプが答え。なぜ僕の人生はこんなに惨めなんだろうっていうね。今を否定し抵抗すればもうすぐ地獄行きなんですね。
確かにね。
もう苦しみもがくしかないところに追い込まれるんですよ。
はいはい。
でね、諦めの中には苦しみはない。徹底した諦めっていうのは即極楽浄土なんですね。
はいはい。
そうですね。安らぎの世界に入っていくんですね。なことをね、言いますとですね、大概言われることは、
はい、
じゃあこれを諦めろって言うんですか、って言われるんですね。
だから諦めろの捉え方がちゃうんですよね。
そうやんね。言うたって
言うたってまあ諦めるって普通聞いたらなんかこう投げやりになったりね、
はいはい、
こう何しても無駄なんやとかね。
そうやね。
そういうなんじゃないですもんね。
そうなんですよ。これね、諦める諦めないの選択をしてくださいって言ってるわけじゃないんですよ。
そうそうなんですよね。
でね、徹底した諦めっていうのは、もうね、諦める自我がいないんですよ。ですから抵抗する自我がいないんですよ。
はいはい。
だからそれが徹底した諦めの状態、完全なる受け入れの状態なんですね。
はいはい。
だからね、その諦めるっていう行為はもう必要がないんです。これはね、もう理屈じゃなくて、もう本当にその境地に行く、先ほどの水星無視の歌っていうのはもうその境地を歌ってるんですね。
はいはい。
こうしなさい、ああしなさいじゃないんですよ。ありがとうございますっていう詩なんでね。
そう、境地ってね、なろうもってなれるもちゃいますからね。
そうなんですよ。それは境地っていうのはやってくるもんであって、だから何ぼ考えてもやってこないんですね、実はこれって。
そう、そうですよね。
ですから何か一つ、禅だったらもう座禅ですよね。この藤原正恩さんがその境地に行き着いた、悟りを開いたっていうのは、この方は念、お念仏なんですよ。
あ、そうなんですか。
もう一日中念仏、念仏、念仏、何万だ、何万だ、何万だ、
はいはい、
うちでしたら観念浄化ですけども、何でもいい、一つ一つやりきる、徹底してそれをやりきってしまう、
はいはい、
そうするとその境地にたどり着くことができます。だから、ああだこうだあれだこれだって、マインドフルネスだ、何々瞑想だってやってたらいつまでたってもそこに行けないんですね。だから、いいんです、マインドフルネス OK、 じゃあそれだけやりましょう、一日ず、何時間もやりましょう、
はいはい、
そうすると必ずその境地にたどり着いて安らかな世界に入っていける。だからね、それがきっかけになるんで、観念浄化をね、まあ、お気楽チャンネル聞いてる方はご存知だと思うんで、はい、もしね、残りの人生を安らかな心で生きていきたいっていう方はですよ、自分の心に根付いている、否定と抵抗の観念をね、内観して探し出してね、淡々と浄化枠で手放してみてください。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。